10月4日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はグラと
あゆと
はるかと
あかんねと
ちいちゃんと
コンディで
お送りします。
はい、始まりましたね、いろいろ音楽通信。
はい、始まりました。
今日はですね、実はまあお聞きのいつもお聞きに聞いてる皆さんは分かるかもしれないんですが、
はい、
BGM が一新しました。
はい、
私たちもね、ちょっと新鮮な気持ちで
印象がだいぶ違いますよね。こう
ですね。
そうですね。
今までは結構渋いベースから始まってたんですけど、こう、うん、風のような爽やかな感じですけど。
爽やかですね。
はい。
ちょっと今空を見るとちょっとね、雨が降っ
ちゃったりしてますね。
かけますが、
はい、
まあ、この放送は元気にやっていきたいと思います。
はい、はい、それとですね、実は今日3年時の先輩たちがいない状態で初めての彩り踊り通信になってます。とても緊張してますね。はいはい、
そうですね。1年次と2年次だけの6名でやっております。
実は初めてなんですよね。はい、1時間3年次がいないっていうのは。まあ、私たち元気にやっていきますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。そして今秋休みなので、皆さんね、秋休みのことなんかも後でなんか話してもらおうかなという感じになっております。
まあちょこちょこね。
はい、ちょこちょこ。それとですね、 CH ファイルズというフリーペーパーに取材がされまして、
はい、そうですね、
フリーペーパーが届きました。
はい、
イエイ。
10月号に取材された内容が載っています。
はい、今私ちいちゃんの手元にあるんですが、メディア局2ページカラーで写真付きでがっつり、みんながっつり載ってます。
そうですね、豪華ですね。
まあね、これをお聞きの高校生の皆さんは図書室にフリーペーパーとして置いてあるので、ぜひ見てくれればと思います。
高校生向けの、まあ、フリーペーパーということで、各学校の、まあ、図書室に置いてあるということなので、うん、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、
それでは今週も1時間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。
今月のメッセージテーマは美味しい食べ物です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、そして先ほどちょっと放送に乱れがありました。お詫びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
はい、これここからは、私かも、あゆが、
はい、
失礼いたしました。あゆが、コンディ先輩のコンディクショナリーを、
はい、
やらせていただきます。
はい、
ちなみにコーナー名とかある？
なんか
コーナー名全く考えてなかったですね。
じゃあコンディクショナリーあゆ編で、
はい、じゃあそれでお願いします。で今回このコンディクショナリーあゆ編では、赤い羽募金のことについてお話をしようと思います。
はい、
まずこの赤い羽募金はもともとアメリカの共同募金の象徴として使われていたものを、日本でも戦後の、戦災者への募金の象徴として使われ始めました。
はい、
で日本ではこの運動が1947年に始まり、協力者の証としてニワトリの羽を赤く着色したものはもらえることから、赤い羽や、赤い羽共同募金と呼ばれるようになりました。
おお。
で最近ではですね、北海道では赤い羽といえば初音ミクのポスターで貼られてるところをよく見かけませんか、皆さん。
そうですね、
うんうんうん、
これはですね、多くの方々、特に若い人たちに赤い羽について興味を持っていただくために始まったコラボプロジェクトらしいです。
で人気ありますもんね、ボーカロイド。
そうですね、うんうん、このプロジェクトでは音楽やイラストなどの作品投稿サイト、ピア 失礼いたしました。ピアプロで共同募金運動を呼びかけるポスターやキャンペーンソングの募集を行っていたようです。
へえ、知らなかったですね。
そうですね。そして、皆さん、この赤い羽募金の赤い羽がシンボルになったのかご存知ですか？
なんか赤十字とかでなんていうか奉仕活動みたいなのにはなんか赤のイメージがありますけど、
はい、
どうしてなのかちょっとわからないですね。
はい、この赤い羽がシンボルになったのはですね、
はい、
赤い羽には3つの意味があるみたいで、助け合い、はい、思いやり、幸せのシンボルであるそうです。
お
ー、それとは別に昔から勇気の失礼いたしました勇気や行いのいい印として世界中で使われてきたからという意味でもあるそうですよ。で、この赤い羽共同募金で集められた募金はですね、うんうん、まずこの共同募金が各都道府県で行われています。
うんうん、
集まったお金は災害時などの例外を除いてその県で使い道が決められていくそうです。
へー、
つまりこの自分の県で赤い羽共同募金に寄付したお金は自分の地域の発展や役に立てるということになるので、皆さんもぜひ赤い羽共同募金募金してみてください。
ちなみに、
はい、
今日なんで赤い羽共同募金の話をしたんですか？
あ、はい、それはですね、10月7日に、うんうん、私たち大通高校生が全員ボランティアで赤い羽共同募金運動をさせていただくことになったことにちなんで、うんうん、今日赤い羽共同募金の話をさせていただきました。
なるほど、
そうですね、大通高校、はい、毎年やってますね、秋に、
はい、
10月7日に、まあ、札幌市内の、まあ、中心部を主に、まあ、学生っていうか、まあ、若い僕たちぐらいの年の人が、
はい、
赤い羽の募金箱とか羽とか持って募金よろしくお願いしますって呼びかけてやしてると思うので、うん、
はい、
ぜひあの自分たちの街を良くする仕組みなんですもんね。
そうです。
なのでぜひ募金してみてはいかがでしょうか。はい、ここからの一コーナーは僕コンディが担当させていただきます。
はい、
はい、
はい、そして話すのは札幌市立高校ポートランド市グラント高校交流事業についてです。
おお、なんか難しそうですね。
なんか長いですよね、文が。
そうですね。
で、その、まあ、まずなんですが、ポートランド市は札幌の姉妹都市なんですが、皆さんポートランドという街を知っていますか？
知らないです、
はい、なんか、うん、あんまり馴染みがないですよね。どこの国にあるのかさえちょっとわからないかと思うんですが、うん、
はい、
その説明をまず。ポートランドはアメリカの太平洋側にあるオレゴン州という州にある町で、全米で一番環境に優しい町、いや住みたい町として知られていて非常に人気のある町なんです。
おお、札幌も人気ですよね。
はい、まあ、そういうところからまあ姉妹都市になったんじゃないかなとか思うんですが、
うん、はい、
そしてその姉妹都市ですが、文化交流や親善を目的として国の外交とは別の関係を築いていくという、まあ、ざっくり言うと町ごとで仲良くやっていこうっていう、まあ、仲良し都市のことだそうです。そして、まあ、ポートランドと札幌市なんですが、札幌市にとっての一番最初の姉妹都市はポートランドだそうです。
あ、そうなんですか。
はい、そうらしいです。はい、でその札幌市の姉妹都市としての活動交流の一つとして、まあ、初めに言いました札幌市立高校ポートランド市、うん、グラント高校交流事業という取り組みが行われています。
うん、
でそれは、まあ、札幌の市立高校市立高校とポートランドにあるグラント高校という学校があるんですが、そこの生徒同士がお互いの町を訪問してお互いの国や、まあ、地域の文化を紹介し合って、まあ、交流をするというものです。
訪問、
はい、そういう文化交流が主な目的としてなされています。
うん、
なるほど。
そして今年っていうか今回っていうか次にその取り組みが行われるのは2015年、来年ですね、
うん、
の3月16日からの10日間、まあ、向こうポートランドに札幌から派遣団員が向かうということなんですが、なんかちょっと先かなって思うんですが、
はい、
オリエンテーションなどの準備はもうすでに始まっております。今回の交流には札幌市内の8校ある市立高校から各2名ずつが選ばれて派遣生徒としてポートランドに向かうということなんですが、
はい、
皆さん札幌市立大通高校ですので、 もちろん大通高校もこの取り組みに参加しております。
おお、ということは、
ということは
高校からも、
はい、出てるんです。
おお、
で僕コンディですが、
はい、
その2名のうちの1名として派遣されることが決まりました。
おお、
ちょっと皆さん、ミキサーがちょっとこっちの事情なんですが、ミキサーをいじれないのでテンションっていうか、はい、声を静かめにお願いします。
驚きすぎました。
すいません、はい、まあ、なので先日9月30日に時計台の向かいにある札幌国際プラザというところで開かれた第1回派遣オリエンテーションについて報告したいと思います。
はい、お願いします。
まあやっぱりその内容についてなんですが、内容の前にまあどんな感じだったかっていうと、まあすごく緊張しました、ざっくり言うと。そして参加メンバー、まあ、16人の派遣生徒のうち僕以外に男子は1人しかいなくて、16人中2人しか男子がいないという状況で、もうそれでもなんていうか女子に圧倒されましたね。
はい、
でまあ第1回ということで、まあ、軽く触れたりとかお互いの自己紹介とかをしたんですが、
はい、
まあ、ポートランドがこういう街だよとか、前回のこういう授業はとか、こう前回よりもっと前にこういう交流があったんだよとか、そういう話をしました。それでまあパワーポイントなどの紹介があって、その時にまあいろいろな考えとかを発表したりとかしたんですが、
はい、
その次、まあ、その文化交流ということでお互いの文化を勉強したりとか発表するっていうのが大きな目的になるんですが、
はい、
その文化交流で何をポートランドで学ぶのか、何を日本の何かを紹介するのは何にするのかということを、まあ、メインにしている研修なんですが、それでどういう人と組んでどういうことについて発表するかということを、こうその会のうちに初めて会った人がほとんどの中で決めなきゃいけなかったんですよ。
すごいですね。
なのでお互いの、まあ、コミュニケーション能力とか、
はい、
発言力が求められて、かなりちょっと僕にはハードルが高かったです。すごく緊張して疲れましたね。まあ無事ペアを見つけることができて、
はい、
まあ、食産業について調べてみようかということで僕たちのグループは落ち着きました。はい、なのでこれからいろいろ調べたいと思ってるんですが、まあ、いっぱいやることがあって、お互いまだ気が知れないうちなんですが、第1回のオリエンテーションが終わりました。まあ、終始緊張していたんですが、引率してくださる方、先生方や出発までのサポートしてくれる先生方は、まあ、やっぱり全、まあ、とてもフレンドリーというか話しやすい方々で、とてもなんていうか不安のドキドキよりもなんか興奮して楽しみだなっていうドキドキの方が、なんていうか比率として気持ちとして大きくなったかなっていう感じでした。なんかちゃんと伝わってるかわからないんですけど、本当に安心してこれはポートランドに行けるんじゃないかなっていうような、そんな気持ちの変化があったオリエンテーションでした。はい、まあ、これからポートランドに行くのは3月なんですが、それまでの準備がいろいろありますので、もちろんそっちも頑張りながらメディアのラジオの方でも活躍したいと思うので、まあ、その度に、まあ、報告とかしつつ、
はい、
はい、その、まあ、行って帰ってきた後とかにも、ポートランドがどういうとこでどういうことをしたよとか話して、まあ、お互い、まあ、姉妹都市としての、まあ、交流とかも図りたいなと思っているので、その時はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そんな感じでポートランドの、札幌市立高校ポートランド市グラント高校交流事業について、はい、言えました、についての発表を、はい、発表っていうか説明を終わりたいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは83@sapporomura.jp、
813@sappormura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは美味しい食べ物、最近食べた美味しい食べ物、食欲の秋とも言いますから、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはいつも今日はメンバーにいないのですが、シェリー先輩がやっているシリーズライブラリー、はい、あかんね編っていうわけで、
はい、
はい、私あかんねがおすすめの本を持ってきました。
あれ、タイトルシリーズライブラリーあかんね編じゃないよね。
じゃあ今即興で、即興じゃないかな、さっきちょっとみんなで言われたので、
うん、決まってるよ。
決まったから、うん、言うよ。じゃあここで
貯める必要ないよ。
はい、じゃああかんね書店だっけ、書籍だっけそんなような名前でいきたいと思います。
はい、
ではここから紹介していきたいと思います。私あかんねが皆さんにおすすめする本は谷水江さんの思い出の時修理しますという作品です。
うんうん、
この作品、谷水江さんが書く前は伯爵と妖精、魔女の結婚シリーズなどのファンタジー系を書いていたのですが、
うんうん、
はい、谷水江さんが大人物の小説を書きたいとの提案からこの思い出の時修理しますという作品ができました。
はい、
はい、ここでちょっと作品のあらすじをお話ししていきたいと思います。
はい、
主人公は女性です。
うんうん、
仕事にも恋にも疲れ都会を離れた美容師のあかりは引っ越し先の子供の頃に少しだけ過ごした小さな町思い出の商店街に引っ越しをします。
うんうん、
はい、その商店街で小さなショーウィンドウの片隅に思い出の時修理しますと書かれた奇妙なプレートを飾ったお店を見つけます。
うんうん、
そのお店は実はなんと時計屋さんでした。
うん、
その時計店を営む青年と知り合い、商店街で起こるちょっぴり不思議な事件に巻き込まれるうちに主人公は青年に惹かれていきます。けれどその主人公はある秘密を抱えていて、ここまでがあらすじです。
はい、お気になるね。
でこの後が気になる人はこの本ぜひ読んでもらいたいなと思うのですが、
うんうん、
はい、この小説の舞台がどこか懐かしい商店街が舞台になっています。心を癒す連作短編集で文庫書き下ろしです。
はい、
なので1巻だけでもいいので少しでも手に取っていただけたらなと思います。
うんうん、
今私の手には2冊ありまして、今全2巻かなって出るのが、
うんうんうん、
はい、で私時間がなかったりとちょっと忙しくて2巻はまだ読めていませんが、1巻は全部読めたのでちょっと感想を、私からの感想を読んでいきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
あと私が思ったのは全体的にこの本の内容がほのぼのしていて、なんだろう、うん、心が温まるというかちょっとんってなったりする時もあるんですが、なんて言うんだろうな、二人の恋路みたいなのがちょっと気になる感じに今なってます。
ロマンチックな感じで、
はい、でそこまでこの本あ分厚くはないのですが、
はい、
5作収録されていまして、
うん、
本が苦手な人でも短編集なので気軽に読めるんじゃないかなと、
うんうん、
で小説がやっぱり苦手で短編集もっていう方にはなんと今大人気で漫画が連載されています。
おお、
なのでこちらの小説がちょっと苦手だなとかいう方は漫画の方に、なんだろう、漫画を買っていただいて手に取っていただいて読んでいただけたらなと思います。うん、あの小説の表紙がちょっとほのぼのした感じなんですが、あの、うん、漫画の方もあまり絵がかけ離れていない近い状態の絵なので、
うんうん、
なんだろう、小説を読んでるのと同じ感覚で読めるんじゃないかなと思います。
う
ん、まあなんだろう、ここでちょっと皆さんに私が今ここまで話しましたが、ちょっとなんだろうな、感想気になるかなとか読んでみたいなっていうのがあればぜひ私貸しますので、どうだろう、どうどうい
やもうあらすじ聞いただけでね、ほのぼのとしてるんでしょ。
うん、そうそう、うん、
まあちょっとね、まあ日々に疲れた時なんかに読みたいななんて思っちゃいました。
まあね、あのもう最初から仕事にも恋にも疲れっていうね、
うんうん、
ちょっと最初うんってなるような感じですけど、うん、中身はすごくほのぼのしてます。
うん、
あゆちゃんこれ さっきちょっとお話ししたんだけど読んだことがあるっていう、
はい、
言ってくれたので、
はい、私これ読んだことがあってですね、
はい、
パラッと本屋でなんか面白い本がないかなって探してて、うん、表紙に惹かれちゃいまして、まあ立ち読みしました。
はい、
即買いでしたね、
はい、
でも時間さえあれば家でまったりお茶飲みながら読んでるぐらいには中身をほのぼのしたすごく素敵な作品になってます、
うんね、ちょっと読んだだけでもそんなすぐ買っちゃうくらい。
もともと立ち読みばっかした人間なんで、
うん、それあんま言わないようにね。
あ、すいません。
買ってね、みんな買ってね、
買って
ます
、まあ、買ってるから
まあそうですね、パラッと読んだだけでも案外惹かれたものなので皆さんぜひ買って読んでみてください。
あれ、これあやちゃんのコーナーだったっ
け。違う違う違う、
あかんねさんのコーナーです。
あかんねのコーナーだけどちょっと取られちゃったなって一瞬思った、
うんうんうん、ちょっとごめんなさい、
大丈夫大丈夫でね、
うん、
なんだろう、ほのぼのしたって言ったんだけど感動するシーンとかも入ってて、すごくなんだろう、人を大切にしなきゃなとか、こういう気持ち大事だよなっていうのが少し入ってたりするので、うん、ちょっと私はやさぐれていないか分かんないけど、ちょっと気分がこう沈んだ時にいいんじゃないかなと思います、
うん、はい、
はい、ではここでお時間が来てしまったので、あかんね書籍書店を書店を終わりたいと思います。
はい、ちーちゃんです。まあ、10月に入ってちょっと上着が必要な季節になってきましたね。
そうですね、
はい、秋といえばいろいろありますよね、
はい、
まあ、芸術の秋とかスポーツの秋とか、
うんうん、
しかし我々メディア局はこれを推していきたいと思います、はい、食欲の秋
でで、
はい、
ということで、はい、今月のメッセージテーマは美味しい食べ物ということで、美味しい食べ物でこれからトークしていきたいと思います。
はい、はい、ここでですね、
はい、
その早速メッセージが一件届いております。すごくありがたいです。それでは早速読んでいきたいと思います。
はい、
彩りメンバーの皆さんこんにち は,
にちは。
そしてお疲れ様です。3年次のせいやです。
せ
いや先輩でした、はい、今月のメッセージテーマが美味しい食べ物ということで、
はい、
美味しい食べ物はたくさんありますが、この時期で言えば僕は個人的に鮭が好きです。僕の父の趣味が釣りで、毎年この時期になると道東の方の海へ行き鮭を釣ってきます。去年は約70匹ほど釣ってきました。もちろん親戚や知り合いにも分けたりするので、我が家に届くのは大体5匹くらいですが、その鮭を母が調理して焼き魚や鮭おにぎりとして食べるのもよし、鮭の西京焼きやイクラ丼など鮭一匹でいろいろ楽しめるのがすごく好きです、
うん、
鮭以外にもこの季節だと美味しい魚はたくさんありますよね。そのことです。せいや先輩、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、鮭が鮭推しということで、せいや先輩、
うんうん、
まあ、実は僕も鮭推してるんですよ。
おー、鮭推しってまず初めて聞きましたけどね、
はい、魚なら鮭推しですね。で、まあ鮭いろんな食べ方ありますよねってことで、僕も昨日鮭を食べました。
おお、
どういう調理法かというと、あの母が作ったムニエル食べました。
いいですね。
一応食卓に、まあ、調味料醤油とか塩とか並んでるんですけど、うん、醤油とかかけなくても普通にそのまま食べれるぐらい味がしっかりしてて、とても美味しかったです。しかも大きかったですしね。
おー、
やっぱりこう実りの季節なんで、やっぱ食べ応えあるものもいっぱいあるんじゃないかなと思います。
うん、私は、まあ、同じ魚つながりでいうとサンマとか食べました。サンマって漢字にね、うん、秋って入ってるから、はい、がっつり秋の魚
美味しいですよねサンマ。
美味しかった。炭とかじゃなくて普通にガスコンロで焼いたんだけど、やっぱりね、この時期のものを食べるっていうのはすごくいいことだし、うん、すごく美味しかったです、
はい、もう美味しかったっていうのに気持ちがすごいこもったから分かるよ、すごく、うんう
ん、思い出しちゃった
私あかんね結構、うん、秋の食べ物いろいろ食べたんですけど、
はい、
なんだろう、全部そのまま食べるみたいな感じのが多くて、
はい、
食べたものが桃、
はい、
梨、はい、栗です。
あ、はい、あ、よかった、鮭とかじゃなくてよかった
鮭はそのまま食べないかな、
うん、
で、あの、私、あの、おばあちゃんが結構旬なものとか、あの、なんだろう、家業が居酒屋っていうのがあって、うん、あの、うん、よく旬なものがよくお店に並んでいるんですが、
うんうん、
果物とかはあまり並ばないん ですよね。でも昨日、うん、昨日栗がなんか届いた買ってきたらしくて、はい、おばあちゃんが初めて栗を茹でたんですよ、
はい、
で塩は一つまみでよかったらしいんですが、塩を入れすぎてすごくしょっぱい栗を食べたっていうそれでもちゃんと甘みがあったからまだ食べれたんですが、うん、
はい、
なんだろう、栗をそのまま取ってきたやつ、取ってきたばっかりのものなのですごく殻が硬くて、
うんうん、
剥くのに一苦労っていう。
あ、
うんうん、で、あの果物はすごく秋になってきたので、
はい、
なんだろう、みずみずしくてジューシーですっごい甘くて美味しかったです、
うんうん、今のにもすごい力強い言葉だったね、
うん、すごい美味しかった、うん、
あとは鮎とかは、
あ、はい、そうですね、うん、実は昨日市場に行きまして、いろいろ魚とか買ってたんですけど、その後なぜかスーパー行っちゃいまして、タケノコとか買って家帰って一人で茶碗蒸し作って食べてました。
茶碗蒸し作れるんですね。
はい、料理好きなんで、意外と
自主力が高い。
高くないです、うん、
料理できるのはすごいいいですよね、うん、自分で美味しいもの作れるってすごい楽しいんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、楽しいですね。
ちなみに茶碗蒸し美味しかった？
美味しかったです。
今の間は何だ
ろう。ですね、茶碗蒸し自体の味が若干薄かったのと、イクラが若干しょっぱくなっちゃったっていうのがあって、プラマイゼロなのかなって悩んじゃいました。
いやでもね、いいね、茶碗蒸し
美味しかったです。
今度作ってほしいですね。
うん、ぜひメディア局全員分40人ぐらいいるかな。
あ、器さえあれば。
それじゃあグラは何か食べた？
はい、そうですね、あのさっきあのアユも言ったんですけども、タケノコをスーパーで安くてたまたま見つけてしまって衝動買いしてしまいまして、たくさん
タケノコを衝動買い、
はい、それでこれは夕飯に使えるなと思って持ってきて、炊飯ジャーであのご飯と一緒に炊きまして、たけのこご飯を作ったりとか。で、困ったことがそれがまた余ってしまいまして、翌日翌々日もたけのこご飯ということになってしまいまして、ちょっと困りましたね。衝動買いには気をつけます。
でも美味しいからいいんじゃないかな。
はい、そうなんですよね、美味しいからいいんです、結論、うん、それは結論ですね。
旬の季節ならではですね。
はるかは？
はい、私はあの元々好きな食べ物でもあるんですけど、うん、学校祭で食べたたこ焼きが、
おー、はい、
焼き、たこ焼き
学校祭ありましたもんね、
はい、
9月末、
うん、大好きなんです、うん、たこ焼きが、
たこ焼き切実に
、はい、一文字でわかるはるちゃんのたこ焼き好き、はい、
旬じゃなくても好きなものは好きですよね、はい、美味しいですよね、うん、
いつに食べても美味しい、
うん、はい、なんか冷凍食品のたこ焼きもなんかあるって最近知って、なんか全然見たことないんで今度探してみようと思って食べたいなと。
結構あるん
だ、ね、スーパーとか意外とコンビニとかにも売ってたりするよ、
マジですか？
マジです、
マジです。割と手の届くところにあると思うのでぜひねチェックしてみると、
まあ、ラジオ終わりとかね、帰り道寄ったりとか、
はい、買ってきます。
決定事項、
はい、まあそんな感じでみんなの一通りの美味しい食べ物の話聞いて、ちょっとね夕飯前なのでお腹空いてきたので、はい、そろそろ終わろうかなと思います、はい、皆さんもね美味しい食べ物のメッセージがあったらぜひ彩りに送ってみてください。一応宛先言いますね。
お願いします。
ファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様のメッセージお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってみてください。
お願いします。
お願いします。
以上メッセージテーマトークでした。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということで今週もお送りしてきました1時間、はい、
はい、
内容の振り返りざっとしますね。
はい、お願いします。
まず最初に赤い羽共同募金、 はい、まあ、我々メディア局じゃない大通高校が10月7日火曜日に札幌の大通とか、まあ、札幌駅付近とか幅広くですね共同募金しているので、はい、皆さん見かけたらぜひ募金をよろしくお願いします。
ご協力お願いします。はい、
その次にポートランドコンディ、はい、まあ、ざっくり言うとコンディの留学の話
です、ね、留学というか、まあ、交流なんですが、はい、まあ、ちょくちょく報告していきたいと思ってます。
はい、はい、まあ、これからの報告も楽しみにしてます。
はい、続きましょう。
はい、でその次にアカンネのシリーズライブラリーの、はい、うん、
アカンネ編ですね。
アカンネ書店
書籍
わ
からないかな、
まあ、全体のコーナー名で言うと彩りブックスという名前がついています。
はい、
はいはい、で、まあ、楽しそうな本を紹介してくれました。
ありがとうございます。
はい、でその次にメッセージテーマトーク、美味しい食べ物についてみんなでトークしました。あ、みんなのせいでちょっとお腹空いたんですけど、すいません、どうしてくれるんですか。
千里さんのせいでお腹空いたのもありますよ。
ごめんなさい。
タケノコ湧きます。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、帰り道にでも夕飯買ってください。
はい、
はい、それで今週の曲テーマはですね、
はい、まあ、
みんなで選んだ曲メンバーセレクションです。
はい、
で1曲目は AAA の I for You、 これはるかが、ね、はい、選んだんだよね。
私です。はい、
なんか選んだ理由とかある？
映画の、うん、なんでしょう、
オープニング、
なんか
挿入歌とか使われてたんですか？
はい、使われてたんですよ、うん、はい、なんかメインで、
お、
それでなんかもう来たみたいな、
う
ん、
そうか、
熱意がすごいですね。
はい、なんか言葉にできないんですけど、うん、
じゃあ2曲目は
曲目
誰が選んでるんですか？
はい、私ですね。
シドのモノクロのキス。
はい、この曲はですね、自分の好きな漫画がアニメになった時に流されてた曲になったので、うんうん、とても気に入ってぜひ聴いてほしいなと思い流させていただきました。
はい、まあ、この後はちょっとね、2年次の選んだ曲なので、まあ、ああ曲紹介だけで、
はい、
みんなの、ね、説明はちょっと省きますけど、ベースボールベアのザ・カットで、その次にゲスの極み乙女で桃江で、最後に私の選んだスキマスイッチ全力少年でした。はい、まあ、今週ちょっと拙い部分もありましたが、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
まあ、10月から、ね、新規一転スタートということで、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の放送はちーちゃんと
あかんねと
はるかと
ぐらと
あゆと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。